ですね、もう結構実は予定の時間は過ぎていまして、あと、だんだん、話す機会が少なくなってくるかもしれないんですが、今日ですね、会場に来られている、何人かの方にもコメントをいただければと思いますが、ちょっと今の、まあ、話を聞きながら、例えば、まあ、上松さんとかは上松さんどっちかっていうとあれですよね、作品をこう作っていく、まあ、タイプで、まあ、この前も仙台、日本一決定戦にも来てましたけども、まあ、こういう、こう雑誌を作っていったり本を作っていったりする、活動を見て、それから今日の話を聞いて何か感想とかあればちょっと聞きたいんですけども、
信州大の上松です。こんなにもいろんな雑誌があって今ちょっとすごく驚いています。なんか地方にいるせいか本当に情報が少なくて、でもなんかこんなにもたくさんの活動されている方がいて本当に驚いています。私も建築新人という雑誌に一回作品を載せていただいて、編集者の方とやり取りをしたことがあるんですが、その自分の作品を人になんか載せてもらうっていうことがすごい新鮮なのを覚えていて、新鮮だったのを覚えていて、なんかディケードさんとかはそういうことをされてて、なんか自分の学校でもそういうことがあったらすごい良かったなと思っています。あとなんか皆さんがなんかこういう活動をなんかどのような時間にされているのかちょっと聞きたいなと、その時間の使い方というか、ちょっと学部時代にこういうことができたらなと思ったんですけど、なんかやってみたかったなっていう思いがあって、なんかどういうふうに時間を使ってやってるのかがちょっと聞いてみたいなと思いました。
私たちは基本的にできるだけ全員が集まるような時間を設定して、毎週1回ミーティングをするようにしています。それで担当者がそれぞれ記事ごとにおりますので、その担当者がその家に帰っている時間ですとか空き時間とかに記事を書いて次のミーティングまでに持ってきて、それをみんなで赤入れするような感じでサイクルをしています。ミーティングは基本的に情報共有の場として使っています。ディケードの佐藤です。失礼しました。
すごい時間使ってるって人がいたら、どうですか、なんか。
いや、あんまり時間は使ってないんですけど、まあ、課題と並行してやっているので、まあ、寝ないで、まあ、作るっていうだけの話で、本当に、まあ、私がほとんど指示を出して、じゃあこれ、このコラム書いてみて、みたいな感じで、で、まあ、出来上がったものを、まあ、ドロップボックスっていう共有フォルダーに入れといてもらって、でまああとでガーって編集するっていう感じなので、まあ時間の使い方って言われるとちょっとミーティングとかもバラバラなのでちょっと困る感じですかね。はい。
就職するって言いましたよね。
はい。
出版関係とか。
野村工芸社です。はい。すみません。
はい。飯田さんは時間は、
はい、
どう使ってるの？編集に関して。
そうですね、なんか僕はかなり時間は使ってると思います。かなり一月ぐらいも期間を決めてしまって、もうこの雑誌のことしか考えないような時間を一月過ごしてできていくような流れで作っています。
あとはどうですか。
だから、まあ、僕は、ちょっとやっぱりこういう機会で、まあ、もしも僕が何か作ってたとしたら、自分 の, その何か、観光物があったとしたら、これだけいろいろ見ると、あ、じゃあやっぱりこれはここのいいところを取り入れて違う風にしたいなとかいろいろ思うと思うんですけども、例えばですね、その、スーパーノマの、上園さんは僕最初にこれ設計とコラムと2つあるのがちょっと気になってるっていう話をして、で例えばですけども、これ作品集を作る、まあものと、それからコラムはコラムでまとめるものを作るとちょっと違うことになるような気がするんです。要するにそのコラムの部分はこれをどんどんどんどん集めていくと、まあ、ネモハみたいなものがあるじゃないですか。これを見てこうどう思われたかとか、まあ、作品集はまあ他にタイプが同じものがあるのか分かる、これが一番作品集だと思いますけども、なんかその雑誌としてのある種のこうクオリティを高めて、どっかで売れるようなものにしていくとか、そういう気持ちっていうのはないんでしょうかね。
そうですね、
まあ、スーパーノヴァが大きくなっていってそういうものになれば、それはもちろんそれに越したことはないと思いますが、まあどうでしょう、そのやはり僕らに関しては学生がどう思うか、その時作ってる学生、その時集った学生がどういうふうに考えて何をしたいか、それに合わせてスーパーノヴァを変容していく。例えば今回はフリーマガジンという形で、作品とコラムとってなりましたけど、もし次作る時に、いやまあ別にペーパーじゃなくてウェブ上でいいじゃんってなってれば電子書籍にもなるかもしれないし、またあるいは違う気持ちがあれば、違う形になるし、まあ、作品載せたいってやつがいなくてコラム書きたいってやつばっかだったらコラムだけの本になるかもしれないし、そこは別にそのスーパーノヴァという枠組みは最初に申し上げた通りに何かを学生に押し付けるものではなくて、学生が純粋にやりたいことをやれる場にしたいって、それだけですね。
まあ、そういう意味だと今 その京都大学の建築学科の学生の状況をまあ反映して表すことになるわけですよね。あとちょっとこれで言うと、あのここにまあコラムがいくつかあるんですけども、まあ近いところで言うと、そのやっぱりネモハの側から見ると、他にテキストで要するに署名原稿として書いているものって、この中だと多分スーパーノヴァ一番近いと思うんですけども、市川さんとかはそのあたりはどう見られたでしょうか。テキストまあ読んでないと思いますが、ちらっと見ました。
一応あの僕これ今回参加してあのムサビの方を始めたったんですけど、他のものは一応全て事前にもらっていたりしてたので、市議会からでどうしました。一応あの京都大学では千葉美幸さんと中井茂樹君に、まあ、頼んでいるんですね実際で、まあ、書けるだろうという感じで頼んでるんですけど、そうですね、まあ、僕だったらめっちゃ構成するなという感じです。はい、すいません。
なんかあの僕なんかさ、例えばさ、正直ね、やっぱり石川君なんか僕優秀だと思うよ、本当に優秀だと思うよ。全然こうね、ずっとやってあのプロとして将来ね、トレーニングでやっていけるって、まあちょっとおこがましい方だけどさ、でもね、やっぱりその今の時代っていうのは、あの幸せであると同時に不幸っていうか、僕はさ、例えばすごいこうもうベテランの編集者がいてね、その人が厳しくやられて、だけどすごいなんか自分がもうこれだと思って自信を持って出したものをむちゃくちゃなんか評価してくれたときはすごい嬉しかったよ。だからそのなんかこう手応えと幸せ感って今あんまりみんなないのかなっていうような気もちょっとするんですよね。だからその逆にその石川君が構成せざるを得ないっていうのはね、なんかそれはちょっと微妙だなと思うんだよね。なんか他の人がやった方が本当はね、その石川君の才能を生かすにはいいんじゃないかなと思ったりもするし、まあでもそれは分かんないんだけどさ、うん、だからその構成のない状態で本ができてしまうっていうことのその是非っていうかね、うん、まあそれはなんかちょっとあるのかなって思いましたけどね、うん、どうですか、何か言いたいことありますか。
まあそもそもさっきのあのまあ磯さんも南さんも読者不在の話されてたと思うんですけど、まあそれは本当にその通りだなと思っていて、まあ単純にただし読者はいないわけではなくて潜在的にいるだろうから、それを開拓するためにコンテンツを作ろうというふうに考えています。だつまりこれはもうすごい分かりやすく言ってしまえば、僕らネモハとしては自己表現として作品を作って作品だ本を作ってしまなくて、需要があるからそれにまあ需要もあるし、あるいはこういうふうにこう企画の隙間があるとしたらその企画を練って作ろうという、まあ需要が先にある先立っていると考えて作っています。でだからこそ、まあ、先ほど編集者黒子の方がいいと思っておっしゃられたと思うんですけど、本当に僕もその通りだと思っていて、実際僕も編集者として名乗りたくなくて、実際、まあ、27名書き手が参加させてもらってるんですけど、もうその人たちが主役なので、でその人たちの文章はもう商品になると思っているんですよ。で僕が全然構成加えなくて もうほぼ完成された文章っていうのもあるし、もちろんだからまあこうなんていうんですかね、先ほど、まあ、磯さんも一応南さんにしてあんまりこう上の世代から見ると下の世代はちょっとこう住み分けが進んでいって閉じているような印象を受けるような感じのことをおっしゃられたと思うんですけど、まあ他の方がどう思ってるか分かんないし、メモ派に関してはある程度こう部数を売ってそれでペイできるように設定して原稿料もちゃんと与えるというふうな、それで回すというふうに考えています。
まあ、そのさっき言ってた要するにその自己表現として出すものをこう載せようとするタイプ、まあ、それはだからどっちかというとその自費出版になると思うんですけども、まあ、市川さんたちのネモハは最もその商業ベースに近い形で回そうとしているわけですよね。あ、
あの僕もあの今日の話の中で商業誌って何かって話をしちゃったけども、実は商業誌とそれからこういう自費出版の境目っていうのは、まあ、はっきりとしないっていうか連続してるっていう面もあるんだよね。あの、まあ、今は商業誌としてそのたくさん流通してる、例えばロッキングオンとかさ、まあ本の雑誌とかさ、ああいうのだってもともとはこういう自費制作の雑誌として始まってるわけだから、このネモハだってこれからずっと続いていけば今の商業建築雑誌を追い落とすような存在になっていくかもしれない。まあそれだけの志がこの1号にはあると僕も思ったよ。うん。だから、
そうです。商業出版、まあさっき取り次ぎを通して流通させるっていう話でしたけど、まあ実際やっぱりこう、その文芸サブカル系では取り次ぎ通さないで直販で売るっていうのがすごい増えていて、さっきの野瀬英翔さんのプラネットだったら3000部ぐらい売れてますし、それよりも視聴地図ベータは取り次ぎ通さないで2万部3万部売れてるので、まあ、どんどんそういうふうなこういわゆる商業誌ではなくてミニコミっていうにも関わるすごい大きなメディアになっているっていうものがどんどん出てくるだろうし、まあ、ネモハ性質僕がある程度編集をやってる以上そういうものにならないと思うんですけど、まあ、1000部から2000部ぐらい売れるような建築のコンテンツを作りたいなと考えています。
あ、じゃあ2人から自己紹介とコメントとかね。
あ、はい、日本女子大学2年の小野寺です。皆さんのお話を聞いてやはりその何ですかね、私はその本の編集とか出版に関して全然知らないんですけど、皆さんはその自分で出版されてるということ、出版っていうかまあ編集をされているということで、やっぱ目の付けどころが違うなと、それぞれの人がそうですね、なんだろうっていうか、はい、うまく喋れないんですけれども、はい、やっぱそうですね、その本の出版を継続させるためにはどうしたらいいかとか、いろいろと考えてらしてるなというのをすごく感じました。私の大学では多分私が知る限りではそういった紙媒体を使ったものというのは、まあ、学生のうちで出版とかやってないと思うので、そう、私が知る限りではないですね。なので今後そうですね、紙媒体のその出版とかそういうのが、はい、考えていきたいかなと思います。そうですね、ちょっと、はい、検討してみます。
東京理科大学3年の柳井です。私も全然こういう出版と本を作るとかそういうのは全然関わってなかったので、何でしょう、こう自分の課題だけで精一杯というかそういう感じだったので、全然なんかこういうことに逆にやっぱ関われる、こういうのをやっている方がすごい羨ましいなというのはちょっと思ったんですけど、でもやっぱりなんかその先ほど時間のどういう時に時間を作ってるって、なんか寝ないでやればいいみたいな、そういうのはすごいなと思って、はい、ちょっと感心しました。はい、
そしたらなんかこのカメラマンをやってる君もなんか一言言った方がいいんだよ。せっかくでいいの、どう、でもせっかくの機会だから何か言っといた方がいいよ、コメント。ちょっと写真撮るのに一生懸命でコメント用意しなかったね。じゃあ松田君いいんです、どうでしょうか。
あ、そうですね、小坂さん今到着されたばっかりですけど、はい、
いや来たのはもともと高校生ぐらいからそういう同人誌っていうのを作り続けてきて、今はブログになってしまってますけど、その前だとやはり、自費出版でですけど雑誌を結構作り続けてまして、その特にテオリアっていう題名でやった時は、コピー雑誌ですけど月刊で出したんですね、1年間だけでしたけど、でその後、まあ、2ヶ月に1回ぐらいにして東京画廊からしばらく出したことありますけども、そういう経験で言っていくと、まあ、私自身だと今のブログが楽だっていうのまずありますね。その紙媒体と違って、非常にその一人で全部やれて、しかも画像をつけられて、 にも今だと4つブログこう、ね、蓄積してくるので4つのブログがこう順番に並んでるんですけど、それで大体1日2500人ぐらい見に来てくれるんですね。だからあの、まあ、蓄積効果含めてあのブログがすごくいいなと思うんですが、ブログ元年が大体2004年と言われてたので、まあもう賞味期限は過ぎてるなというふうに思いますね。つまりブログを始めた人は多いけども、辞めた人10人18人ぐらいは辞めてるというか、途中でその、更新しなくなっちゃう人も多いので、結局ブログをブロガーとして発信し続ける人と、しない人に、まあ、もう完全に分節化されてるし、まあ、アメリカの場合だとブロガーでずいぶん死んでるので、そういうことも含めてやっぱり、負担が大きいのも事実ですね。それで今もう一回その今日の覗きに来たのは、そのもう一回こう紙媒体 の、 その表現が、もう一回可能性があるのではないかという感覚を持ってて、まあ五十嵐さんともそういう話をしてて、 あとメーリングリストでもそういう議論を少し、やってまして、その辺をちょっとなんていうかな、今の若い現場の人たちの感覚も含めて作ってらっしゃるのを見て、考えてみたいなと思ったんですね。つまりあの去年が電子出版元年と言われて、急速に、電子出版化に動くかのように見えるわけですけど、なかなか日本の場合には動かないで、今度の今仙台の、なんて言いましたか、なかなか S ニムの、あの電子出版の冒頭の論文がありますよね。あの、大変よく書けていて、あの素晴らしく、あのよくその 現実がよく分かったんですが、同時に、まあ、古いメディアに なっていった時に紙出版が、次の なるがゆえに何か可能性を持つってことも事実なので、実際若い人たちがこう作ってるのを見るとね、まだまだ捨てたもんじゃないなというふうに思いました。
僕なんかね、これいろいろ見てたら、あのいわゆるその経済的なあるシステムっていうか、資本主義 そのキャピタリズムのあるシステムをデコンストラクトしているところはあると思うんですね。まあ、おそらくそういう議論って昔からあったんですけど、例えばこれがもし値段がついてるとするじゃないですか。これが1000円でこれで1200円とかっていうになると、要するに何かこうあの、そのメトリックになってしまうわけですよね。その計量可能性 そのある基準に置かれるんだけども、何かこうその値段がついてないと、これが要するに一同人誌と一同人誌が同じ価値っていうか、要するにこれ物々交換みたいなもんで、これが同じっていうかね、だから一同人誌みたいなあるその価値観みたいなものが流通するっていうか、そうするとこれはなんかあのなんていうか位相空間論の問題だなと思ったんですよね。要するにこう集合の弦みたいなもので、要するにこれが一同人誌と一同人誌がこう交換されるとか、でこれこうやってなんかこれで一つの集合になるとか、なんかその計量可能なその貨幣価値に還元されるあるシステムからあの逸脱した何かその価値観を作るっていうか、まあなんか政教とかもそうだと思うんだけど、だからなんかこう物々交換とかね、なんか物流とかなんかそういうことをもう一回再考させる何かこうきっかけになってるなと思いましたね。
ありがとうございました。そうしましたら、もう結構もう時間ももう、だいぶ押してるんですが、これまあ、今日の話は結構まあいろんなところに拡散をしていて、でそれぞれの話がまあつながるところが少しずつですけれどもあったかと思います。で、まあ、僕なりにですね、ちょっと今日の話を整理できないかなと思ってるんですけども、あの2つの軸で少し分類をしてみましたので、ちょっと皆さんの意見も聞きたいなと思うんですが、あの1つはその、まあ、自費出版と商業出版の軸ですよね。で要するに自分たちがやってること、まあ自己の何かをこう表現したいという、で、まあ、その軸に対してもう一つはその他人がやってることを、一体どういうものが望まれているのかと、根も葉の典型だと思うんですけども、まあ、あのそういう商業出版あるいはその他者の、欲望が何かということに沿って作る軸と、でもう一つはその内容と形式の軸というのがあると思ってまして、あのもちろんその作品とかそれからテキストの内容を見せるというのと、 SMIM とかそれから、まああのまあ、理系 その半径とかもそうだと思うんですけども、その本そのものを作るというその本の形式そのものにこだわって作ってるって両方の軸があるのかなと思ってまして、そうするとまあ今日の、いろんな雑誌がですね、一応その4つの証言それぞれにこう分かれるというか、右手にその商業、左手に慈悲を取って、上に形式、下に内容という軸を取ると、ニュートラルとか SMIM は、軸で言うと右上ですよね。あの形式、的な形式的なって言ったら失礼なんですけども、そこに、ニュートラルと SMIM は多分同じ方向を指向していて、それからアーキテクタとディケードもやっぱりある意味、まあ その形式を重視して、それからまあその本として の, あのクオリティをこう高めていると同時に、それは実は何かあの自分たちの表現の場にもなっているという。でもう一つはそのスーパーノバは、これやっぱりその内容やっぱり重視だと思うんです。で同時に自費出版というか、あの自己の表現をまあ表現する媒体を作ろうとする。ニモハはそれで言うと、まあ内容重視で、その本の形式そのものは、まあ、極めてオーソドックスというか、そこまで特別なことをやっているとも思わない。もちろんすごくあの綺麗にできていると思うんですけども、でその中でその他者が、一体今何を考えているのかということを、まあ、読み込んで作られたっていう、まあ、そういうふうに、乗っかると一応なんかあのいろんな雑誌が少し分類できるかなという。でこれがまあ何を意味しているかっていうのはちょっと一言では言いにくいんですけども、まずは今のその拡散状況そのものを示しているというか、だからこそ話がなかなかしにくいんだという気がしたんです。同じところを目指していたら、もうちょっとその 他人がやってる、まあ、作ってるものに対してもう少しそのあのライバル意識が芽生えたり、自分はこうするとかそういうことがあると思うんですけども、まあ、例えばそのSMIMとニュートラルってそもそもジャンルが違うので、まあ、違う軸でやっぱり分かれちゃうんですよね。でアーキテクタとディケードは、まあ、これは僕同じところに入れたんですけども、やってることが全然違うというか、ただあの思考性としては実は同じじゃないかなって、なんかその作ろうとしてもの自体があの方向性そのものはそんなに変わらないのかなという気もするんですよ。お互いやっぱり表現したいことがあって、それをどういう形でやっていくか。ただそのアーキテクトは非常にラディカルで、ディケードはおそらくその中だと非常に、なんていうんですかね、あのまとまってて、オーソドックスっていうよりも一つ その今までの雑誌をモデルにして作っていくような、そういう方向性であるので、そうするとやっぱり少なくともこの6つは一つも重なるところがないというか、3つ目の事項を入れた瞬間に全てが違う証言に入ってしまうという、あの極めてこう多様化した拡散した状況があるのかなと僕は思いました。ちょっと最後磯さんからコメントいただけます。
分類すればさ、そうなのかもしれないけどさ、それ現時点であんまり僕は意味があると思えなくて、むしろ南さんが言ったみたいに全然違うものがでも交換できちゃうっていう、そっちの方が面白いから、ここから先の話はこれをどうやって、じゃあこれを流通させるマーケットを作るかっていう方にしてった方が僕はいいと思うよ。
ネモハはアーキテクトをすごい参照しました、作るとき、はい、真逆に証言が一致するんですけど、とてもこれは参照にしました。
でもそういうこういうものがこう本当に流通するマーケットっていうか、こう場ができると面白いですよね。
そう、それをぜひやりたいと思います。
共通の書店っていうものをね、うんう
ん、まあ、共通の場というかスーパーノヴァを作った時にちょっと、まあ、妄想というか夢を見たことがあって、他のの大学の人たちの設計とかコラムを見たい。で、京大はこういう、まあ、僕がいてスーパーノヴァというものを作りましたけど、むしろそういう他の大学も同じようなものを作ってもらって、それを見たい、僕がやっぱ見たいですし、あのこれを作った時にいろんな学生配ったんですが、やはり見たかったと言ってくださいましたし、面白いと言ってくださった、そのところでは言ってくださった方が多くて、だからそういう多大にこういう活動が広がってた時に、それを何か中央でというかどこでもいいんですけど、なんか集めてなんか批評し合うとか意見交換するって、そういう場ができたらすごい面白いなっていうのはちょっと考えたことがあったんで、一言、
うん、ありがとうございます。最後、マーケットの可能性みたいな、じゃあどうやってこれを回していくのかっていうのは、まあ、僕はやっぱり、自分で作ったことはない、経験としてないので、あまりこう具体的に考えたことはないんですけれども、磯さんから見ると、ではどうしていくとこれから良いのでしょうか。
だからな、文学系フリマっていう、まあ、あれ参考にしていいのかよくわかんないけど、まあ、そういったものを参考にしたりもしながら、まあ、なんだ、コミケって言った方がいいか、うん、コミケみたいなイベントをやると。建築系の出版物を作ってる人たちが全国から集まって、お互いにそれをやり取りするような場を、作っちゃえばいい。まあ、今日はここに来てるのはこの人たちだけだけど、それ以外の大学でも本を作ってる人たちはすでにたくさんあるわけだ。で、僕たちが知らないやつもさらにたくさんあるわけだ。で、それをこの日みんな来いよって言って来てもらうようにしたいものですな。はい。
まあ、あとは物々交換っていうのが面白いと思うんですけど、まあ、値段つけるとやっぱり流通させやすいんですね。書店に置けるから。だから、まあ、ディケードはすごいクオリティ高いけど書店に流通させない、もっと書店に流通させるってこともどんどんやってもらえたらすごいいいんじゃないかなというふうに思います。
あとは多分これから飲み会のところに行くんでしょうけど、こうやってあの他の観光物に対するこう批評というか、さっき皆さん割と遠慮して言わなかったんですけども、あのそれがあると、まあ、それぞれこうクオリティが高まっていくんじゃないかなという気はあのします。で、まあ、あの今日はですね、これだけ多くの皆さんに、いろんなあの観光物を、紹介していただいて、それから、まあ、それぞれの意見をいただいて、言っていただいて、本当にどうもありがとうございました。でおそらくですね、あのこれがまたこう授業続いていって、あのしばらく経った頃にもう一回こうやって皆さんのお話を聞きたいと、思っておりますので、またこれからもよろしくお願いします。
だからさっきも誰か言ってたけど、総合機構のね会をなんか割と継続してやればいい
です、まあ、これじゃあ、そうですね、
それ結構面白い、うん、
これじゃあやっぱり、まあ、文学フリマって五十嵐さんからの、まあ、ネーミングで、あのまさにそういうことをこの場でやろうっていう、そういうコンセプトですので、
それこそその場で売ったりとか買ったりとか交換したりとか、
そのために今日チューブ持ってきたん
です。それを難易度でやってるって非常にこう意味があることなんじゃないかなと思います。じゃあ、まあこれぐらいで終わろうと思います。皆さん今日は本当にどうも、長い時間どうもありがとうございました。